ダビデによるというタイトルまでついているこの歌はですね、都のぼりの歌、そもそもこちらは、捕囚記、バビロニア捕囚から帰ってきたですね、イスラエル、ユダヤの民が、この時代にですね、歌い継がれた歌をまとめたものです。で、ダビデによるというですね、わざわざ正し書きが、説明書きがありますので、これ非常にダビデの心に寄り添った、ダビデ自身の思いを汲み取ってるんですね。都のぼりの歌であると思います。まあ、都のぼりの歌そのものがですね、まあ、旅の歌と言ったらいいんでしょうかね。最初は、おそらくはですね、まあ、いろんな説がありますけど、有力なところは歴史の史実からですね、再現するとすれば、このバビロニアから解放された、まあ、ペルシャから引き上げてくるですね、捕虜、捕囚の民が、この祖国エルサレムに向かう、シオンの都に向かう、その旅の途上で歌った。あるいはですね、都の旅に、祭りの旅に、このような歌がですね、歌い継がれていた。すなわち、エルサレムに向かう途上、あるいはエルサレムに到着するのをですね、期待を込めて、そのイマジネーションをですね、豊かに働かせた。その上でですね、歌われた歌だと理解できます。で今日の歌詞はですね、神の都、シオン、エルサレムでのですね、新たな生活。これから始まるですね、この捕囚の民の新たな1ページですね、古くて新しい祖国の地に戻って、ですね、再スタート。これに際して、まあ、込み上げてくる期待感であったり、また様々な不安がですね、よぎったことが、理解できます。まあ、それをですね、描かれたものだということでしょうか。実際にそこでの生活がスタートすると、いろいろな戦いやチャレンジに見舞われます。困難や、また、いろいろな不安やストレス、苦悩にあふれた、見舞われる、そのような生活であります。そのような試練に見舞われる時こそですね、心に留められるべき言葉がこの一節の冒頭にある神様からの戒めの一句でありますね。主よ、私の心は誇らず、私は高ぶりません。開口一番ですね、この歌の冒頭にありますのは、高慢高ぶりへの対処、またそれをどのようにして避けられるか。実はダビデ自身がその生涯を通じてですね、これらの難敵と言いますか、誘惑でありチャレンジを経験した、幾多のですね、戦いばかりでなく、誘惑に負けてですね、罪を犯し、そして、神様からの怒りを買った裁きをですね、受けた時もありました。言わずと知れたですね、カインの罪であったり、また自分の軍隊をですね、怒り、神様に信頼するのを遠ざけた、そういうですね、幕もありました。ここではですね、神様と人に対する高ぶり、高慢のことを指しております。 高ぶりを避け、それに陥らないようにと。逆に言えば、へり下って謙虚に、謙遜に生きる、主に仕えて生きるとはどのように可能であるか。そのためには何が必要か。という、このテーマに沿ってですね、今日は二つの点でお話、メッセージをですね、組み取らせていただきます。まずはですね、高慢、高ぶりとは何か。まあ、それは言葉通りのものですけれども、それがどこから来るものかということですね。高慢のその正体は何であるか。次に続くこの2行。この後半の部分がですね、肝で、あるようです。お呼びもつかない大きなことや、くすしいことに私は深入りしませんと言い切りましたね。深入りするというのはですね、どういう意味かというと、何かに凝ってですね、この抜け出せなくなるよ。まあそういう意味もありますけれども、ここではですね、リミットをですね、超えるというのです。神様が定めた、人間がとどまるべき領域。人には分があります。それをですね、超えていく。そのことがですね、問題視されているのですね。まあ、ボーダーラインとかリミットですね。丸谷先生っていうのはもうカウンセリングね、で有名な牧師先生でもあるんですけど、この先生の方に、他人のゴミ、なぜ他人のゴミを拾うのかとかね、そういう本もありましたけど、まあ、いろいろ、まあ、一言で言えば、お世話好きを講じておせっかい、いろいろですね、まあ、大人ですよ、これね。この人間関係を私たちが保っていくとき、この神の愛、教会は愛だという、まあ、これはマリア先生のね、理解といいますかね、お話の中にあったんですけど、私たちはそれを超えてしまう、いわゆるバウンダリーというんですかね、人格を持つ人間が他の別の人格を持つその人の世界に生活に踏み込んでいく、まあ、その人の心ですね、私生活、まあ、兄弟姉妹であるかというね、私もやっぱりね、田舎育ちなので、やっぱりね、そういうものは非常に敏感といいますかね、懐かしく感じます。だってね、田舎に帰りますと今でもそうなんですよ。もう宅地化されて、まあ、農家がもうね、どんどん宅地化されて、あの農地ですね、もう一等地になってます。うち駅から10分ぐらいで、こんな不便なとこに親父家か、あの土地買い上がってとかね、小学校、うん、中学校の頃ブツブツ言ってたんですけど、今ね、本当に過疎化してる、あの田舎のね、秋田県の、海岸沿いの町なんですけれどもね、今でもね、文化変わってないです。なぜかというと、まあ、今母ね、5年前に他界しましたけど、6年前訪ねた時もそうでした。一緒に買い物連れてて、あげるから、出かけようって言うと、うん、じゃあ行こうって言ってね。母ちゃん、鍵、家の鍵、閉めてないだろ。大丈夫だって。隣、両隣の人が見ててくれるから。で、私が小学校の時、確かにですね、家に上がり込んでですよ。おばさんやおばあちゃんが。冷蔵庫にですね、これ持ってきたから、山菜取ってきたからね、これ食べやっつってですね、食べりって言うんですけどね、これ。勝手に冷蔵庫開けてね、こういうしまっちゃった。まあね、大西姉妹がこの間もね、差し入れくださいましたけど、で私自分でね、教会のね、冷蔵庫にしまいました。で、秋山姉妹からもね、差し入れあった。 まあ、教会の冷蔵庫ですからね、全然もね、うん、これ人の家に上がり込んで、そういう文化なんですね。まあ、マリア先生もそうですけど、やっぱりこれはね、あの都会暮らしだとかそういうことではなくて、やっぱり、ね、信仰者たるもの、それはね、神様が作られた、ね、人格ある存在、それはやっぱりお互いがですね、尊敬し合い、また大切にし合うということでですね、まあ、これは夫婦関係も家族、親子もそうなんでしょうけれどもね、やっぱり、大切な原則なんでしょうね。で、イスラエル社会はのことですね、これは、もともとイスラエルは共同体です。神の家族、地域が、それこそね、冷蔵庫なんかなくても、もう本当に村でですね、助け合って、住んでなければ存続しえない共同体です。レビ記の、モーセの律法もそういう視点で書かれているんですね。兄が亡くなったら、兄嫁のところに弟がね、入る。何それ、どっかの田舎のね、風習か。そうじゃないです。これをね、本当にその家族を守るために、弟が独身であるならばね。で、そうでないならば、親戚の人をですね、系図で手繰り寄せてね。そして、婚姻関係に入ってもらう。まあ、ルツ記のね、書物見れば、それは歴然としてます。しかしですね、そういうイスラエル社会でも、やっぱりこのバウンダリーってのがあったんです。それは何かというと、その働きにおいてです。このとどまるべきところをとどまらず踏み込んでしまった、あるいはこのボーダーを越えてしまった人たちが何人かいます。まあ、有名どころではですね、サウルという王様はそうでしたね。13章を見ますと、預言者が来て初めてこうですね、油を注いで、そして王としてですね、公に、イスラエルの王として君臨するんですけれども、しかしこのサウルは待たずして自分で全焼の捧げ物を捧げてしまった。サムエルの来るのがですね、遅れてて、しびれを切らして。この一例だけではありません。あるいは最近ですね、学んだ、イザヤ書にも出てくる、その、ヒゼキヤのおじいさんもそうでした。ヒゼキヤの父親がアハズ、そのまたお父さんが、ウジヤという人もそうでしたね。まあ、イザヤ書には書いてませんけどね、歴代史第2のね、26章でもそうですね。ウジヤ王は自分で神殿に入っていてですね、本当は祭司が、香を焚いてですね、そこで礼拝を捧げるんですけど、自らですね、戦争に勝って、ペリシテやね、アラビア、エジプト近くまで攻め寄せて、まあ、勝ってないほどのソロモン以来のですね、勢力を拡大して、向かうところを敵なしでね、非常に敬虔な王様だったんですけれども、それでも、とどまることを知らず、越権越えんですか、自分で祭司の役目をしてしまったんですね。まあ、これは牧師もそうですし、やっぱり教会のね、先輩であり、指導者である、私たち一人一人はですね、いろんな誘惑、自分がね、このようなものになった、それをね、神様が恵みによってね、私たちを、そのように変えてくださり与えてくださったものなのでしょうけれども、でもいつでもですね、及びもつかない大きなこと、苦しいこと、そのこれらを行った方の代わりを私たちはできないし、またしようともですね、そのような錯覚を起こしてはならないのだと、一番最初に罪を犯した最初の人間がそうでしたね。そこれ以上踏み込んではならない、そこそれを取って食べてはいけないってですね、 それを取って食べたあの行為もそうでしたね。いわゆる自分が神様の領域に踏み込んで、そして自分こそが正しい、まあもちろん誘惑されたという、ね、口実、それはね通用しないんですね。いつでも私たちはですね、その危険性があること、そこから混乱やですね破滅がですね、待ち受けている。イスラエルの歴史はそのことをですね、物語っています。でどうしたらじゃあ避けることができるか、2つのですね、この秘訣といいますかポイントがあります。それは第一は非常に単純ですね。今申し上げた一節の及びもつかない大きなこと、苦しいことを行ったお方に目を留める、心をですね重ねるということなんでしょうか。もう言うまでもありません。このイスラエルの民にとっては、ユダの民にとっては、あの出エジプト以来ですね、エジプトから解放した御業、出エジプト、そしてヨルダンを渡った時もですね、あの奇跡もそうでしたし、カナン入りしてからもですね、戦いに明け暮れたヨシュア、カレブ、それから獅子の時代もそうでした。神の解放、救いの御業を苦しい方法で成したお方ですね。この方に目を留める。さらにはですね、私たち、新約聖書に至っては、私たちではどうにもならない、自分の罪の問題にですね、主ご自身が介入してくださり、そしてご自身の命をですね、犠牲にして、救いとなってください。許しを与えてくださった。その苦しい業ですね。そこに私たちが止める、目を止め、心を止める以外に、私たちはいつでも高ぶりと、またおごり、誇りを誇ることをですね、望んでしまうものではないでしょうか。しもべとして私たちのためにお使いくださり、すべてを与えてくださった、命までも惜しまずに与えてくださった主の御業、へりくだりをですね、私たちが、いただいた、その心、命をいただいたことに感謝して生きるしか、私たちがですね、高慢、高ぶりから回避する方法はないということを覚えたいのです。で、もう一つはですね、さらに積極的な、この、高慢、高ぶりを避け、それを乗り越える秘訣があります。それはですね、2節の通りです。誠に私は自分の魂を和らげ沈めました、血離れした母親の前にいるように。後半部分も同じ繰り返しになります。例えを用いましたけれど、母親の前にいる子供、血離れしてですね、いわゆる、まあ、物心をつく子供の年代なのでしょうか、まあ、泣きじゃくる赤ちゃん、食べ物をですね欲しがる幼子、そのイメージですね。私たちの心の状態をですね、例えているものです。自分の魂を和らげ沈めました、沈められたというんでしょうね、正確には。まあ、落ち着きと同時に充足、満足という意味合いで使われています。和らげ沈める、 満たされている人のことをこのような表現ですね。まあ赤ちゃんですからもうお母さんのねミルクもそうですし、お腹を空かした離乳食もそうでしょう。泣くしかないそのようなですね方法で訴える、そんな姿ですね。ピリピの手紙の4章11節12節とあのパウロの告白と合致する思いがしますね。ピリピ人への手紙4章ピリピ4章11、12、
何ページだ、
387、あ、これは3番ですよね。
あ、同じですね。
4章
の4章11時にね。使徒行伝ローマコリントガラテヤエペソピリピ、ではピリピ4章11、12、私が読みます。これ、2017年訳の方で読みますので比べてください。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足れることにも、飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。13節、私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのです。これは人間がどうやったら強い人間になってですね、万能な、何でも自由自在にオールマイティにですねやり遂げる人物になるかという、偉い人になるかという、そういう人では、そういう意味ではないのですね。まあ、最もこの強い人間、この赤ちゃんでさえもですね、最も弱い軟弱で、打弱って言いますかね、もう周りのことが目に入らず、もう泣くしかない、まあ、貧しい姿ですよ。愚かで小さな存在。まあ、最も弱いですね。守ってもらわないと生きられないような存在がですね、最も強い人のように扱われる、見られる。だから最も強みがある人のことなんでしょうね。まあ、アドバンテージっていうんですか、強さを兼ね備えている人、その人自身が強いのではなく、パウロもこの獄舎にいて最もね老朽で、老体でなんとかですね生き延びている、人の差し入れでなんとかね、この毛布も何もない状態で与えられて、この寒さをしのいでいるようなね、そういう、貧しい境遇にありますけれど、でもね、パウロはどんな境遇にあっても満足すること、その強さっていうんですかね、やっぱり内側にあるものが全てなんでしょうね。ダビデもそうでした。逃亡生活、サウロに自分の上司王様に追われる時もそうでしたし、自分の愛する我が子ですね、アブシャロムからクーデターを起こされて追われる、落ち武者としてですね追われていく時もそうでしたね。でもね、あの時に詩編がね生まれた、読まれたってありますね。あなた私の前で食卓を整えてくださいね、私は、ね、豊かに満たされている、 詩編の、ね、23編私読みますから暗唱している方もいるでしょう。5節23編5節6節私の敵をよそに新しい訳で言います。あなたは私の前に食卓を整え頭に香油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。6節誠に私の命の日の限り慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。哀れなですね、逃亡者に落ちぶれた、王様かつてのですね王宮を終わりにして、食べるものもですね毎日の生活にことかく王様ですけれどでも食卓が豊かにね備えられ、わずかなもので、ですね、しのいだ。まあ、時にはですね、あの友人であり家来であったバルジライがですね、うん、たくさんの食事を食材を持ってですね陣中見舞いに来たこともありましたけれども、おそらくはそのことと重ね合わせたのかもしれませんね。でも実際のダビデの毎日はですね、厳しい試練の連続であります。そのような中ですね、詩人、このイスラエルのユダの残りの民がこの捕囚記後の新しい生活をですね始めるに際してさまざまな不安があったでしょう。経済的に、また何よりも安全確保、セキュリティがとかいろんな意味でですね全てがもう未知数というかですねほとんどゼロからの出発だったでしょうけど、でもこの人たちには母親が守ってあげられる母親の前にいるような子供たち、小さな幼子たちのように守られてね、安心と落ち着き、そして何よりも満足があります。でそのような方がいる限りですね、最も強いお方を知っている人は、守られている人はおごり高ぶることも誇ることもなくですね、唯一このお方に誇ることによってですね守られていたのです。その人はですねへりくだり、そして信頼して待ち望む生涯をですね全うするのではないでしょうか。3節イスラエルよ今より常しまで主を待て、短く締めくくられていますけれど、実はこれは直前の130編と同じ内容の繰り返しなんですね。130編直前の7節と8節をご一緒にお読みしましょう。最後にお読みして終わりにします。130編7節8節3、はい、
イスラエルよ主を待て、主には恵みがあり豊かな贖いがある。主はすべての不義からイスラエルを贖い出す。
ありがとうございます。待ち望む根拠、信頼してですね、歩む根拠は、恵みがあり、主には恵みが豊かな、贖い、救いを、私たちはいつも見て、心に留める、そこからですね、すべてが始まり、そこに執着、行き着くことをですね、目指してまいりましょう。お祈りいたします。天の神様、私たちの心はいつも高ぶり、あのイスラエルの指導者たちのように、調子が良い時、また、期待通り、願い通り、思惑通りにことが進むような時にこそ 危険があり、神様の領域に私たちは踏み入れてしまう愚かなものであります。どうぞ、詩人が告白したように、お呼びもつかない大きなこと、苦しいことに深入りしませんと宣言すると同時に、お呼びもつかない大きなこと、苦しいことをなしてくださったお方に、いつも目を留め、信頼し、歩ませてくださいますよう、お願いいたします。イエス様の名によってお祈りいたします。
アーメン。